ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第518回です。今回から不定期配信に移行しています。
というのを先週お届けするはずだったんですが、急なご不幸がありましたので配信をお休みさせていただいていました。一週遅れの今回から不定期化したゆくもばの再開です。
といっても基本的には従来通り1週間に一度配信のペースで、配信日がこれまでの日曜日固定から何日か前後する場合があるという感じになります。場合によっては2週間のうちに不定周期で2本配信ということもあるかもしれません。先週急遽お休みとなり、今回2週間分のニュースからピックアップしてお届けすることになったので、今回に限っては少し早めに配信できそうですね。
なかなかペースがはっきりとしない状況が続いていますが、極力配信を維持する方向で今後もやっていきたいと思います。春のうちにはある程度固定化できるといいんですけど。それでは今回のニュースです。
TRA はVR ヘッドセットをハンズフリーで充電できるモバイルバッテリーチーロネックチャージ 7000mAh を発売しました。首にかけた状態で使用できるモバイルバッテリーで、 VR ヘッドセットやスマートグラスなどのデバイスとケーブルでつなげることで両手を塞がずに充電をすることができるとのこと。スマートフォンなどのデバイスや携帯ゲーム機への充電も可能です。最大出力 18W の USB Type-C ポートを2つ備え、2台のデバイスを同時に充電することも可能。2台同時充電の際は、合計の最大出力は 15W になります。首にかかる部分には柔らかいラバー素材を採用し、長時間使用する場合でも首への負担を軽減されるとしています。
モバイルバッテリーで充電をするとき、バッテリーをどこに入れるかで意外と困ることがあります。バッグに入れるときは長いケーブルを使わなくてはいけなくて邪魔だったり、胸ポケットに入れたら入れたでケーブルがまとわりついて鬱陶しかったり、バッテリーが重くて邪魔になったり、そういう意味ではウェアラブルデバイスだけではなく、スマートフォンの充電用としても首掛け式のモバイルバッテリーは便利なのかもしれませんね。
アップルは iPhone の新製品 iPhone16e を発表しました。2月21日予約開始、28日発売。ストレージは 128GB、256GB、512GB が用意されます。チップセットは iPhone16 と同様の A18 チップですが、 GPU コアが1つ少ない4コア仕様とのこと。 Apple Intelligence にも対応します。 16との違いは、ダイナミックアイランドではなくノッチ。カメラは48メガピクセルのシングルカメラ。ワイヤレス充電はマグセーフ非対応で地位充電のみというのが大きなところです。アウトカメラは2倍望遠レンズ。光学式手ブレ補正を備えますが、マクロ撮影は非対応。空間写真、空間ビデオは利用できません。動画は 4K ドルビービジョンや 1080p ドルビービジョンで撮影できます。インカメラは12メガピクセル。ディスプレイは 6.1 インチスーパーレティナ XDR ディスプレイ。最大輝度は802度で iPhone16 よりは少しダウングレードされています。モデムチップは従来 Qualcomm のものを使用していましたが、今回は Apple 独自開発の Apple C1 チップを採用。 5G 対応ですが、今回は全世界の仕様で N79 バンドに対応しているとのことです。ちなみに N79 バンドは日本では NTT ドコモで使用されており、このバンドの対応がドコモでの使い勝手に影響するとも言われます。県外エリアでの衛星通信による緊急通報などにも対応。 Wi-Fi 6、 Bluetooth 5.3、 フェリカ、 NFC、 衝突事故検知をサポート。側面にはアクションボタンを備えます。なお iPhone16 で採用されたカメラコントロールは搭載されません。ボディカラーはホワイトとブラックのみです。
iPhone SE の後継モデルはホームボタンを廃止してフェイス ID になるとは言われていましたが、ついに今回そうなりました。従来 iPhone SE はその性能に対して圧倒的なコストパフォーマンスの良さが売りでした。画面サイズなどはともかく、チップセットはその時の最新仕様、カメラ性能も極端に劣るものではありませんでした。しかし今回円安や部材高騰の影響はあるでしょうが、コスト面のアドバンテージがあまりなくなってしまっています。当然レギュラーモデルに対して性能のダウングレードがされるのは避けられないでしょうが、問題はどこを削るかだと思います。今回マグセーフが削られてしまっているのは使い勝手の面で地味に不便だと思うんですよね。そのせいで16E を選ぶより16や15を買った方がマシなのではという声があるのは仕方のないところかもしれません。中の人も先日16を購入したばかりですけど、16E を待たなくて正解だったかなと思っています。問題はこのモデルをどれくらいの期間売り続けるかだと思うんですが、評判次第では比較的早く仕様のアップデートを余儀なくされるような気もしています。おそらく iPhone SE に代わって16E が廉価モデルのベース仕様になるでしょうから、 SE が中身がアップデートされつつ、基本的なフォーマットは3世代使い回されたことを考えても、いずれは見た目そのままで仕様のアップデートが実施されると思いますけどね。
Oppo はグローバル向けにフォルダブルタイプの Android スマートフォン Find N5 を発表しました。2月28日発売としていますが、日本国内向けへの展開については明らかにされていません。横折り型のフォルダブルスマートフォンで 6.62 インチのカバーディスプレイと 8.12 インチのメインディスプレイを備えます。リフレッシュレートは最大 120Hz。チタン製フレクションヒンジは構造の見直しなどにより全世代と比べて 26% 小型化をしながら、耐久性を 36% 向上しているとのこと。アウトカメラは5000万画素の広角、5000万画素の望遠、800万画素の超広角の3眼構成。インカメラはカバーディスプレイとメインディスプレイに800万画素の広角カメラを備えます。OS は Android 15をベースとしたカラー OS15、 5年間のセキュリティアップデートが提供されます。 フォルダブルスマートフォンとしては初となる IPX9 相当の防水に対応し、IPX8 相当の耐水性に加え、高温、高圧の噴射にも耐えるとのこと。チップセットはクアルコムのスナップドラゴン8エリート、メモリー 16GB、ストレージは 512GB、生体認証は指紋認証と顔認証に対応、80W の急速充電と 50W のワイヤレス充電に対応。 O プラスコネクト、4Mac を Mac にインストールすると MacOS と写真やファイルをシームレスに共有できるようになるほか、 Find N5 から Mac をリモート操作できるようになるとしています。
全部盛り感がある横開き式フォルダブルスマートフォンですか。フラッグシップモデルという扱いになるようで、お値段もお察しです。非常に薄いようですが、フォルダブルタイプとして初の IPX9 相当の防水性能に対応するなど、耐久性にも配慮されたものとなっているようです。日本への投入について発表はされていないようですが、少し遅れて投入されるような気がしますね。
ソフトバンクは Galaxy S25 および Galaxy S25 Ultra において電話が利用できない不具合が発生する可能性があることを明らかにしました。不具合が発生した場合、モバイルネットワーク設定をリセットすることで回避できるとしていますが、Wi-Fi 設定と Bluetooth 設定も初期化されるため、再度の設定が必要になります。今のところ回収時期は未定で、決まり次第同社ホームページで通知するとしています。なお、同様の不具合について、NTT ドコモと KDDI はそれぞれの回線では影響がないことを発表しています。
時々発生する特定のネットワークにおける電話などの不具合ですが、導入を決める段階でテストは当然しているでしょうけど、それでも洗い出せないというのは結構特殊な条件付けがあったりするのでしょうか。不具合が発生するとネットワーク設定をリセットしなければいけないとのことですが、結構不便さがきつい感じなので、早く対策ファームウェアがリリースされてほしいと思います。
アドビはモバイル版のアドビフォトショップを iPhone 向けにリリースしました。アプリは無料ですが、モバイル版とウェブブラウザ版向けの共通の有料プランが提供されるほか、現在の Adobe Creative Cloud、Photoshop プランにもプレミアム機能が追加されるとのことです。モバイル版 Photoshop は、画像編集やデザイン、レイヤー、マスク機能など、Photoshop の代表的な機能が使えるもので、Adobe Firefly による生成塗りつぶし機能なども、モバイルに最適化された形で提供されるとのこと。無料機能として無制限のレイヤーとマスク、タップ選択ツールなどのほか、 AI を使用した生成塗りつぶしや生成拡張機能なども利用可能。また Adobe Lightroom の写真にモバイル版 Photoshop からアクセスし、より高度な編集を行った後に Lightroom に写真を戻すということもできるとのことです。また、有料のプランを契約することで、削除ツールやオブジェクト選択機能などが利用可能になるほか、2000種類以上のフォントにアクセスできるようになるとのこと。モバイル版 Photoshop ならではの特徴として、カメラロールの写真から編集を始められることや、カンバスの新規作成時に Instagram 向けのサイズなどがプリセットとして用意されているとのこと。ウェブブラウザ版の Photoshop もアップデートされており、モバイル版とウェブ版で同期、保存が可能になり、作業を中断しても再開できるようになるほか、Adobe カメラローのフィルター、シェイプ、レイヤー効果、クイックアクセスなどの機能や、類似画像の生成、 参照画像などの生成 AI 機能へのアクセスが可能になるとのことです。なお、Android 版については年内リリースを予定しているとのことです。
iPhone 向けに Photoshop がリリースされたとのことですが、無料でも思ったより利用できる機能が多いという印象です。本格的に使うにはクリエイティブクラウドの契約が必要になるのは仕方ないとして、ちょっとした修正をしたい時などに重宝しそうですね。
楽天モバイルは、第三者による不正アクセスで複数の回線が不正に契約され、モバイル通信サービスが利用されていたことが判明したことを明らかにしました。不正利用された回線の利用停止措置を実施した上で、警察の捜査に全面的に協力するとしています。今回発覚した不正利用では、第三者が不正に入手した他人の ID やパスワードで複数の回線が契約されていたとのことで、回線の停止措置とともに関係するパスワードのリセットを実施しているとのこと、新規契約者に対しては SMS による事後確認を行うなど対策を行っているとのこと。同社から ID やパスワードが流出した事実は確認されていないとしていますが、今後不正検知のモニタリング強化や追加対策の導入を検討するとしています。ユーザーに対しては不正利用防止に向け、マイ楽天モバイルや利用明細、不審な回線利用の有無の確認、同一パスワードの使い回しを避けること、ログイン通知機能を利用し、定期的にログイン履歴を確認することを呼びかけています。また身に覚えのない回線契約が確認された場合の対応は、不正に利用された回線の利用停止の後、楽天 ID 及びパスワードの変更、不正利用された回線の一時的な再開後、解約手続き、最終的な回線の解約手続きの順番で対応するよう案内しています。不正利用に関する対応方法について不明点がある場合は、専用の問い合わせ窓口 0800-805-0008 で相談を受け付けています。窓口は年中無休で、対応時間は9時から17時とのことです。
この話ですが、すでに報道されている中高生による不正転売事案に絡んだ緊急リリースと認識しています。この事案では容疑は不正アクセス禁止法違反と電子計算機使用詐欺。逮捕された中高生3人はオンラインゲームのチャットで知り合い、テレグラムや海外サイトで入手した ID やクレジットカードなどの情報を入手したとみられるとのこと。生成 AI を活用して自作したプログラムを用いていたとのことで、このプログラムには大量の認証情報から楽天 ID への不正アクセスに使用する対象を選別、不正契約した回線情報を自分たちへ送信、認証情報の入力から回線契約までを自動化といった機能を有しており、発信元の追跡を困難にする匿名化機能も備わっていたとのことです。楽天モバイルは楽天 ID 一つにつき、条件を満たしていれば追加の本人確認を必要とせず最大15回線契約できるとのことで、容疑者は契約可能な回線数の上限が多く、本人確認が甘い楽天を狙ったと供述しているとのことです。なかなか高度な技術力と分析力を持った将来有望だった中高生なだけに、このような形でその能力が発揮されてしまったことが残念で仕方ありません。ゆくもばでも散々指摘していますし、他でも散々指摘されているのを見聞きしていますが、そもそも楽天 ID は2段階認証を導入しないとか、楽天モバイルの本人確認が甘いとか言われ続けても改善しないのが今回の事態を招いたのではないかと思っています。これを機に認証の強化や本人確認の厳格化を今度こそ行ってほしいと願っています。 今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。またインスタグラム、フェイスブックページ、X、旧ツイッターアカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても、配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみとい
やでした。